チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から9月の放送となりますので、お便りのテーマも新しくなりますね。ご紹介します。9月のお便りテーマはびっくりしたこと、最近知って驚いたことから日常の些細な発見、今までで一番驚いた瞬間など、大きなことから小さなことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームルビーロマンさん、ももさんこんばんは。最近驚いたことです。お世話になったからお礼をしたいと、ある方からぶどうをいただきました。箱を開けてみると、とても粒の大きな立派な赤色のブドウでした。今まで食べてきたブドウより一回り大きな粒のサイズに驚き、いただいてみると、その美味しさに思わず家族で歓喜の声が上がりました。ルビーロマンと書かれてあったので調べてみたところ、なんと一房1万円以上するものもあるような超高級ブドウでした。そんな高級なものをいただいてしまい、こちらの方こそお礼をしたい気分になりましたが、めったに味わえない美味しいぶどうを家族みんなで堪能させてもらいました。本当に美味しかったです。味といい、値段といい、ここ最近の一番の我が家の驚きでした。ルビーロマンさん、お便りありがとうございます。わあ、どんなぶどうなんだろうと思って私も調べてみました。ルビーロマンという種類は石川県産のブドウなんだそうですが、日本で売られているブドウの中でおそらく一番最高級、お値段も高くて美味しいと有名なブドウみたいで、なかなかね、東京でルビーロマンってこうお店で売られていることないですもんね。私も見たことがありませんでした。色はちょっと赤っぽい色で、巨峰みたいな濃い紫でもなく、マスカットのような黄緑でもなく、どちらかというと海地とか、ああいったちょっと赤系のブドウなんですが、粒がすごく大きくて、何よりそれがやっぱり特徴で、で美味しさも格別だなんていうふうに書いてありましたね。販売されているものはお便りにもあったように一房1万円以上するようなものもあるんですが、初競りなんかでは一房100万円以上になることもあるんだそうです。いやー、食べてみたいですね。どんなぶどうなんでしょうね。いやー、いいな。私前に山梨県に行った時に、道の駅みたいなところだったのかな、地元の美味しいぶどうをたくさん売られているような、そんな時期で、その中でね、ゴルビーというぶどうに出会ったことがあって、あまり名前も私は聞いたことがなかったですし、東京でね、フルーツショップとかでもなかなか見かけることがないような品種かなと思うんですが、ゴルビーはね、そう、ちょうどルビーロマンにちょっと似た感じの赤色系のぶどうで、でまたゴルビーもすっごく実が大きくて、まん丸のこうパンと実が張ったようなぶどうで、食べてみたんですけど、すっごく甘くて美味しかったです。でもなかなかそれから何度か山梨に遊びに行ったり、ぶどうの時期に行ったこともあったような気がするんですが、まだね、出会えていないので、作られている場所がね、限られているのかもしれないですが、なんかそんな風にね、山梨とか、それからルビーロマンは石川県ですけれども、産地によってもいろんな種類のブドウがあったりして楽しいですよね。ブドウ狩りの季節になりますもんね。 そう、そんな夏とか秋は美味しいフルーツがたくさんある時期だと思うんですけれども、ももかんの公式の X の方に鍋さんからもコメントをお寄せいただきまして、またそのコメントに美味しそうな写真が一緒についていたのでとっても嬉しかったです。地元の桃の季節になったのでということで、美味しそうな桃づくしのパフェのお写真を送っていただきました。鍋さんは長野県の方なので、長野も美味しい桃がたくさん取れる場所じゃないですか。もうね、パフェのその容器の上にもあふれんばかりと桃がたくさん乗っていて、ちょっとこう黄色系の桃だったりとか、桃もね、あの種類によって白桃とかね、黄桃とかいろいろあるじゃないですか。白い桃もあれば黄色い桃もあったり、種類によって産地によってね、またいろんな味わいがあるかと思うんですが、そんな美味しそうな桃がたっぷり乗ったパフェのお写真、もう見ているだけで幸せになりました。美味しそうでした。いいですね、そんな季節ごとのパフェとかも楽しめるとすごくハッピーですよね。今年の夏、私も桃たくさんいただきました。とっても美味しかったです。ちょっとずつ季節は秋になりつつあるのかなと思うので、そうするとブドウが出てきたり、まあ、梨とかもね、今まさにお店にたくさん並んでますね。秋のフルーツ、これから楽しみたいなと思います。ルビーロマンさん、お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームトレインさん、桃さんこんばんは。驚いたこと。昔の話になりますが、僕は大学入学とともに上京してきました。上京してきて驚いたこと、それは電車です。僕のふるさとは最寄り駅に一日に数えられるほどしか電車が来ないような駅で、電車が満員になるなんてことは全くないのどかな場所です。18歳の僕が東京に来て、何より驚いたのが電車。新宿駅のホームに立った時に、ホームの数と次から次へとやってくる電車の数に本当に圧倒され、開いた口が塞がらない状態になりました。そして地下鉄の乗り換えで何度迷子になったことか、恐るべし東京と痛感しました。さらに通学通勤の満員電車の大変さといったら、憧れていた東京はすごい場所だけど大変なところに来てしまったなぁと思いました。あれから40年、すっかり東京での暮らしに慣れてしまうものですから、人ってすごいと思います。でも初めて新宿駅のホームから見た驚きの光景は今でも忘れません。トレインさん、お便りありがとうございます。なんかその光景がすごくこう、なんかドラマのワンシーンのように、なんか目に浮かぶような気がします。初めて出てきた東京で、新宿駅のまず何番線まであるんだろうかという数のホームがうわーっと並んでいて、そこにまあ色とりどりと言っていいのかね、言い方が正しいか分かりませんけれども、いろんな色のラインの入った電車が次々とそれぞれのホームに、 入ってきてはまた出発し、今度はこっちからこの電車が、あっちからこの電車がっていう、あの新宿駅の光景って本当に何度見てもというかね、私もあの頻繁に新宿に行くことはありますけれども、まあすごいな、賑やかだなっていつも思いますね。きっとそのもっと穏やかな落ち着いたふるさとと比べたら、その景色ってね、私は子どもの頃から東京で育ってきてもそう思うので、驚きだっただろうなというのは想像ができますね。そして地下鉄の乗り換え、これもわかりますよね。本当に複雑にいろんな電車がこうね、地下鉄がね走っているので、どこの駅に行くにもいろんなまた行き方があったりとか、じゃあいざ乗り換えようとなったら何線はどこの階段から出て、どこの口から乗り換えができて、何番線に降りられてとかね、本当に迷路のようになってますもんね。いやー難しいと思います。そうだからね、最近結構海外から日本旅行しにっていう風にいらっしゃる方が多くいますけれども、皆さん大変だろうなーって、初めて日本に来てこの地下鉄だとか東京の電車の乗り換えをこうスムーズに行くって、いやー大変だろうなーって、あの調べることはねきっとスマホとかでできると思いますけど、実際そのこう画面で見た通りに移動していくっていうのはなかなか東京に住んでる私たちでも難しいなって思いますもんね。さあ、あとは、まあ、新宿もそうだし渋谷とかもそうですけど、結構大規模な工事をしてたりするじゃないですか駅が。そうすると、そう、今までは全く迷いなく乗り換え行けたはずのところが、あれ？ここの道がなくなってるとか、ここなんか工事のそのフェンスができちゃって通れなくなって、どっちから乗り換えに行ったらいいんだみたいなことがなんかすごくあって、結構渋谷も新宿も慣れている気でいたのに、最近こう時々行くとあれってなることが結構あって、渋谷とか特に多いんですけど、それでも毎回なんか通る道が変わってるなーっていうので、結構迷子になりそうになってしまったりとか、案内板はね出てるんだけど難しいなーって思います。びっくりされると思います、東京のねその電車ね。そうそう、でその電車の数もすごいし、もちろんホームの数、いろんな路線があってっていうのもすごいと思うんですけど、でもやっぱり日本の電車のすごさって、あのそれだけの数の電車がみんな分刻み、もう物によっては秒刻みみたいな感じできちっと時刻通りにやってきて発車していくじゃないですか。この前ね、そう息子と一緒に電車の番組を、テレビでやっていた電車の番組を見ていて、でそこでそのまさにこうすごくたくさん分刻みに走っていくような路線の電車の話だったんですけれども、何分じゃないのもう1分5秒でこの駅からこの駅までは行ってくださいっていう、その理想とするタイムがあって、1分5秒ですよ。それでも5秒早く着いたとか5秒遅くなったっていうことを常に運転手さんは計算しながら、次の駅は今度例えばじゃあ1分10秒で行かなきゃいけないとか、そういうところをこう考えながら、で時間があんまり早くなっていっちゃいそうだったらちょっとだけホームで停車して時間を調整したりとか、それを秒単位でやってらっしゃるっていうのを見て、なんてすごいんだろう、日本の電車って素晴らしいなと思って改めて、そう聞いたことはあったけれども改めてまたねすごく感じました。時間通りに正確に走っていて、それってでもねやっぱりより安全っていうことじゃないですか。電車と電車の間隔もきちっとこう取られてあったり、何かハプニングがあっても全てその後ろの後続の電車にちゃんとその情報が共有されてとかっていう風に調整していくわけじゃないですか。あの数の電車を、それをみんながやってるって本当にすごいことだなって思いました。いやいやいや、すごいですよね。まあ東京と限らずですけれども、日本の大都市の電車はみんなそんな風にしてね、きちっといろんなことがこう考えられ作られて運行しているんだなっていう風に改めて思いますねえ。 本当にすごいですね。でも何年も経つと慣れてしまうって、そこもまたね、人のすごいことですよね。最初驚いたことも自然と坂にこう順応していけるんですもんね、私たちってね。いやー、もう改めて電車の皆さんに感謝だなって見ていて思いました。トレインさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームひろみんさん、ももさんこんばんは。8月のお便りテーマは旅なので、これが読まれる頃は9月に入ってしまいますね。よろしければ読んでください。撮り鉄遠征旅行パート3、行き先はまた九州、3泊4日の帰る日の午後、長崎発東京行きの夜行列車に乗るために撮影を終えて、博多駅に着いてお土産を購入し、ホームに上がると駅の構内で耳を疑うアナウンスが。鹿児島本線貨物列車の脱線で全線運転見合わせて、再開の見込みは立っていません。おいおい、軽々しく言うなよ、今日帰るんだよ。少しすると構内アナウンスがまた流れて、よく聞くと自分の名前を呼ぶアナウンスで、駅事務所に行ってみると自宅にいる母親からで、ニュースで脱線事故を見たって心配しての電話。電話を切ると駅員さんが指示してくれて、乗車する夜行列車は別ルートで走っているから、博多から小倉駅まで新幹線で行って、小倉駅から予約した夜行列車が来るからの指示通りに小倉駅移動し、公衆電話から自宅に電話、帰るルートを伝え、ほどなく待っていると、体格が大きい人と小さい人の二人組さんが目に入り、漫才師のオール阪神巨人師匠もいらっしゃいました。無事東京行きに乗り、列車は1時間遅れで東京駅に到着。列車を降りたら心配した母親が迎えに来ていました。スマホも交通 IC カードもない時代の話、ももさんが生まれたばかりの頃の話です。自分は中学2年生でした。おしまい。ひろみんさん、お便りありがとうございます。撮り鉄遠征旅行パート3、ありがとうございます。先月ね、撮り鉄旅行のお話を送っていただきまして、第3弾ということで、本当に九州にたくさん行かれているんですね。それぞれの旅にいろんなドラマがあるなぁと、ここまでご紹介してきましたが、パート3もなかなかこうドキドキするような展開だったんですね。大変でしたね。いやー、でもなんかお便りを読んでいて、この今とやっぱり違うなっていうこともすごく感じて、今だとね、スマホがあって、まずこう簡単に連絡が取れるから、予定の電車が走ってないから、別の電車で帰るよだとか、なんか事故があったみたいに大丈夫みたいなものも、みんなスマホでお互いにご家族とね、連絡を取り合ったりできますけれどもね、この頃はきっとそんなにこう携帯電話とかっていう頃じゃなかったのかもしれないから、何かをこう伝えたいってなったら、駅にお電話して駅員さんが案内してくれてなんていうことがあるんですね。なんだかちょっとほっこりしました。そういう時代だったんだなって思いました。で、まあね、これは変わってませんけれども、今の時代もそれからね、当時も安全に運転していく中でも、やっぱりハプニングが起こることもあったりして、予定通りの列車が走らないっていうこともね、ありますけれども、ちゃんと駅員さんが代わりのそのルートを教えてくれてご案内してくれるんですね。よかったですね。そんな大変なこう別の場所に移動して帰ってくるっていうのに、ほんの1時間の遅刻で帰ってこられるっていうのはすごいことですね。よかったですね。やっぱりでもお母様は心配でお迎えにいらしていたんですね。そしてそんなこうハプニングがあったからこそ有名人にも会えたなんていうね、思い出もできて、きっと楽しかったんじゃないかなって思います。まあ大変だったと思いますけどね、でも今思えばきっと楽しい旅だったのかなって思います。 でもまだ中学2年生だったんですね。いやー、ドキドキしちゃうな。私中学2年生の頃に一人で新幹線とか夜行列車に乗って九州に行けたかというと全く行けなかったような気がします。東京都内とか本当その近いところに電車で自分一人でとかはあったと思いますけれども、新幹線だとか夜行列車に乗って遠出できるほど勇気もなかったし大人でもなかったなって思うので、ひろみさんすごいですね。旅がお好きだったんですね。そして鉄道がお好きだったんだなってすごく伝わってきます。楽しい旅の思い出をお聞かせいただきありがとうございます。さあ、前回もね、お話ししましたけれども、ももかん、毎月テーマはお伝えしていますが、何もテーマのお便りじゃないと送ってはいけないということではないですので、普通おたという形で、どんなテーマでも、どんな内容でも、私への相談でもなっても、送っていただけたら、いつの時期でもご紹介することができますので、テーマと限らず、あ、ちょっと話したいな、聞いてほしいな、読んでほしいなみたいなことがあったら遠慮なく送っていただけたら嬉しいなって思います。そう、先週も旅のお話が電車での出たりしたんですけれども、そのお話を受けてX の方に東京運河さんからもコメントを寄せいただきまして、東京運河さんは昔はブルートレインで東京から宮崎まで一本で行けましたっていうお便りをいただきまして、東京から宮崎まで、そうなんですね。しかもね、それびっくりなのは小4の頃に一人で乗りましたって書いてありました。小学校4年生10歳ぐらいですよね。みんなすごいな。ひろみんさんの中学2年生もびっくりしましたけれども、東京運河さん10歳の頃に九州まで引かれたんですね。あれかな、もしかしたらそちらにも親戚かお友達かどなたかいて、いってらっしゃいって東京から送ってもらって、頑張ってその電車の中は頑張って一人で行って向こうで待っててくれてとか、そういう感じなのかな。もしかしたらね、そうかもしれないですけれども、でもドキドキの旅だっただろうなって思います。いいですね、電車旅。なんかこういう話を読んでいると私もしたくなってきます。皆さんお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
風に流れる
ーでフレンドリーウィンドでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームキャットタワーさん、こんばんは。3ヶ月くらい前の話です。庭からにゃーにゃーと子猫の鳴き声がしたような気がして見に行くと、見たこともない子猫が庭の隅にうずくまっていてびっくりしました。どこかで飼われている猫が迷い込んできてしまったのかなとしばらく様子を見ていたのですが、首輪もしていなくてずっとそこから動きません。まだ小さいのでこのままでは死んでしまうかもと、お水や食べ物を置いてあげるとそれを食べに来ました。そこからしばらく姿が見えなくなったと思うと、また一日に何度もうちの庭に帰ってくるようになって、だんだん可愛くなってしまいました。お母さんとはぐれてしまったのかな、わかりませんが、気づくとすっかり懐いて、いつの間にかうちの子になってしまい、今は家族みんなに愛されすくすく育っています。驚きの出会いでした。キャットタワーさん、お便りありがとうございます。猫ちゃんが迷い込んできてしまったんですね。どうしたんだろう、お母さんとはぐれちゃったのかな。どこかで飼われている猫ちゃんだったらね、きっとまたそのお家を探してこう戻っていったりとかってしそうですけれども、ずっとそのお家に何度も戻ってくるっていうか、のキャットタワーさんのお家にね、っていうことはもしかしたら飼われていた猫ちゃんじゃなかったのかもしれないですしね。そうなんですね。でもそんな出会いからすっかり家族の一員になって、今はたっぷり愛されて幸せな猫ちゃんですね。前にも話しましたけど、うちの飼っていたワンちゃんも、私が子供の頃飼っていたワンちゃんも同じ感じで田舎のおばあちゃん家に迷い込んできちゃって、たった一匹子犬でもう衰弱していてみたいなところから出会って、うちの子になって幸せいっぱいにおばあちゃんになるまでね、一緒に家で過ごしていた、そんなワンちゃんとの出会いもありましたけれども、そうそう、あのね、この夏に私が一番驚いたことというか、まあ嬉しかったことというか、ラジオでも散々お話ししましたけれども、蝶々との出会いもやっぱり驚きで、偶然でというか、あのうちの育てていたパンジーにたまたまスマグロヒョウモンのお母さんが卵を産みに来たのがきっかけで蝶々を育てることになって、なんていうエピソードもねあったので、そういうこうきっかけからね、動物を飼うことになるとか、まあ、虫を育てることになるっていうのもあるんですね。偶然のような、でもなんかそれも運命のような、そんな気がしてしまいますけれども、そうね、だから私にとってはこの夏の一番の驚きは蝶々を飼うことになったっていう出来事かもしれないですね。我が家にとっての一番のサプライズであり、ものすごく思い出深い出来事だったかなって思います。キャットタワーさん、お便りありがとうございます。猫ちゃんと楽しい毎日を過ごしてくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 流れ星、聞いてください。
だけの未来どう
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月3日ということで、夏休み長く過ごしてきた学生さんたちは、学校が始まったなぁなんていう時期かなと思います。長い休みからこう生活が変わると、いろいろと疲れも出たり、ちょっと無理してしまったりしがちな時ですけれども、ゆっくりゆっくりとまたね、元通りのこの学校のある生活に戻していけたらいいかなと思うので、どうぞ無理はしないで、できるだけこうホッとできる時間も持ちつつ頑張っていってもらえたら嬉しいなと思います。うちの我が子たちもまさに同じような感じです。また9月からね、2学期頑張っていきましょうね。そして大人の皆さんは引き続きまだ暑い日が続きますけれども、お仕事頑張っていきましょう。9月のお便りテーマはびっくりしたことです。最近知って驚いたことから日常の些細な発見、今までで一番驚いた瞬間など、大きなことから小さなことまで、あなたがびっくりしたことをぜひ教えてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかんhatanaka.com momocan@hatanaka.com こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、 また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。